先生が、ね、これから情報化社会にどういうふうになってるのか、それから情報をどういう捉え方されてるのか。
情一瞬で青ね、青空のね心がね、情本当の神様の心ですよね。もともとはね、情っていうのはね、だから神様の方からいろんなね響きがどんどん来るように伝わっていくわけでね、それを受け直して神様の本に報いていくっていうのがね、本当は情報なんでしょうね。だから人を相手にするんじゃなくて神様を相手にするのがね、本来の生き方ですよね。だから今まではちょっと低い番組にね心向けすぎて、ね、本当にの神様からの情報をゲソ痕になってたっていう一面があるでしょうね。だから神様へ心を向けて最高番組からのね情報をいっぱい受ける方がいいんでしょうね。本物の時代っていうのはこれから特にそうですね、うん、神様に心を向ける時代ですよね。最高番組に心を向けてね、最高のものをこの世にねこの静岡民もね、やっぱり最高のものを受け直さないといけないですね。ほんのちょっとのね、心のね、向け方なんですけどね、ちょうど太陽を見るんだったら、太陽にね、心をまともに向けたらいつもね、光が降り注ぐんですよね。ちょっとね、角度をそらすだけでね、もう光の量ってもうね、極端に少なくなっていくのね。だから神様へ心を向けて、感謝を深めれば深めるほどね、情報が無限にあるっていうのがね、降り注ぐようになる。自由化したらあかんね、特許を取ってどんどんこんでなしにね、受けたアイデアはどんどんみんなにね、無料で無償で提供していくのが本当ね、いいかなと思うね。だからアイデアっていうのはね、自分のものにしてしまうと次に湧いてこなくなるね、受けたのを与えるとするとまたね、新しいものがね湧き出てくるのね。これからもどんどんアイデアを受けてね、どんどんね、与え尽くしていくのがいいんですよね。そういうものをどんどんね、お互いにね、与え合って交流し合うっていうのをね、素晴らしいですよね、これから情報って書いてるのは。いかがですかね。
以前にもこういう質問をしたことがあったのかもしれないと思うんですけど、私19ぐらいの時からちょっと曹洞宗の座禅をしててですね、方法はその数を数えるという数速感呼吸に合わせてですね、それをやってたんですけども、それをやることによってだんだん、いろんな思いとかそういうものは捨ておいて、だんだんビールの毛が抜けるように何もなくなる時も あるんですけど、でそして本当に何もなくなる時にはですね、自然のをしてた時に山を歩いてる時にね、あったことがあるんですね。その時なんかすごくね、すっごくその寂しいような気がしたんです。でそのことを、やっぱり禅の大家で立花大家さんにお聞きしたら、その時に、そこへ光を入れないかというふうに言われた。要するに自分の中の何かただ無になっているのではなくて、そこで何か得ない。でそれが今のですね、もしありがとうございますということを知っていればそれを入れたらよかったんじゃないかなとちょっと思うんですけども、要するに禅で言うところ その空っぽにするということですから、それにもう一つ積極的にありがとうございますということをそこに付け加えるという、その辺の微妙な違いを教えていただきたいんです。
ねえ、仏教はね、空を目指すんですよね。ただその空の解釈が、無にね、思い違えてた一面があるでしょ。 ね、空とは何かっていうのがね、無と同一視する今もそういう考え方でいてますよね。ここにちょっと問題があったと思うね。本当の空はね、神様のね、絶対を指してるわけよね。だから無限の無限のプラスでいっぱいいる世界ですね、空っていうのはね。だからそこからね、宇宙いろんな表現が生まれてくるわけでしょ、ね。だからその表現っていうのは一瞬一瞬変化してね、取り替わるわけですけど、だから変化するね、無常なんだっていうのがね、バックが何もないと儚い虚しいね、寂しくなるね。そのバックが神様ね、無限無限プラスであれば、いいものがどんどんどんどん出てくるだけなんでね、変化ほど楽しいことはないっていうふうになるね。だからその自分の心の中からね、いろんなね、思いね、感情ね、雑念全部ね、振り払ってなくしてしまえばね、今度青空のになるんですよね。だからそこへ青空のね、中へ太陽を持ってこないといけないね。ね、いくら青空って言うと太陽は消えたら闇なのね。だから無限の無限のプラスをね、やっぱり、うん、心の中へ持っていかないといけないね。それもね、あの雑念をね、消してから持ってくるっていうのは難しいですよね。消したつもりになってもね、また湧いてくるっていうね、本当に消し切るのはなかなか大変なのね。一時的に表面を抑え込むのはできるのね。それはもう全部ね、過去の全部を消し切るっていうのは大変な、ね、行がいるのね。だからその消すのも兼ねてね、無限のプラス持ってくるのがいいね。だから最初からもうありがとうございますと唱えてたらね、うん、そういう雑念はどんどん消されていくし、ね、最初から太陽は輝いてるのね。そしたら心が早くすっきりしてね、もう虚しさ、寂しさっていうね、そういうの絶対起こらないのね。いつも楽しい楽しいっていうね、神様の愛をね、時間に感じられるようになっていくんですね。はい。
ね、あのそれ感じたときに、ふっと思ったんですよ。
ね、
あ、そうだ、幸せなんだって思ったんです。
はい。
そしたら、わーっと幸せが湧いて出た。
そうですね。はい。本当にそうだね。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございますを、ずっと唱えていると、その、ある一定の量に達すると、片栗粉がこう、溶けて透明になるように、こう、そういうものが消えるっていう話を聞いたんですけど、
ね、
はい、その、それは、一旦透明になってしまったら、もう、それはもう消えたってことなんですか、それとも、唱えるのをやめて、また、普通の生活になっていると、またそれが固まってきて、濁ってくるっていうのがあるんですよね。やっぱりそうすると、もう一旦透明になって消えたものは、もう全部消えてしまって、で、新たに汚れたものは、新たに汚れたもので、まあ、あるかもしれないですけど、一旦透明になったやつは、もうそれでもう全部消えてしまうってこと
ですね。そうね、まあ、ね、消す力があるんですよね、ありがとうございます、中にね。だからもう、まあ、一応全部消えるんですよね、
はい、
うん、透明になったりとかね、消えた状態なんでね、
はい、
また新たに起こったものはまたね、積み方になりますよね。
あ、
ただね、自分がどれだけね、大きくなっていくかっていうのも関連するんだよね。小さい部分は消えてもね、大きい立場から見たらまだ消えてない部分があるわけでしょ。
あ、透明になったと思っても、
うん、だから小さい時にね、自分が小さい時に全部透明になったと思うでしょ。自分の気持ちがぐっと広がってね、
はい、
大きくなった時にね、小さい部分は消えてるのね、透明なのね。
あ、
で、大きい部分まだ残ってる部分があるわけでしょ、ね、だから自分がどれだけ器が大きくなっていくかね、自分が大きくなっていくかっていうのに比例して、それ全部消し切っていったら本当に透明ですよね。
じゃあ、まあ一旦消えたやつは、ま、
消えてますね、それでね、はい、
戻る心配はない、
ないですね、はい。
その先ほどからありがとうございますの、そのスピードですね、どれぐらいのスピードなのか、それとか声出す方がいいのか、 思うだけでいいのか、歩きながらでいいのか、寝ててもいいのかね、ちゃんと整列して
なんかその辺のところ、いやもうそれはもう自由自在でいいですね。自由自在でいいですね。もうそれなりに全部ね、意味があってね、ああ効果もあるんです。
はい、ありがとうございます。
はい、何か例えば仕事だとかスポーツだとか芸術だとか、なんかその一つの物事にこうぎゅっとこう統一というか集中して打ち込んでる時ありますよね。そういう時はなんかこうもうそれに没頭してる感じがあると思うんですけども、そういう時でも同時にこうなんかありがとうございますっていうふうに唱えながらやった方がいいんでしょうか。なんかこう分裂した自分のエネルギーがなんかこう分裂二つのことっていう感じでなんか分裂しちゃうような感じがなんかなくもないっていう気がするんですけども、その辺はどうなんでしょうか。
ね、精神集中ね、精神統一っていうのね、
はい、
もう二通りあると思うんですよね。その思いの自分がね、念を凝らしずつに集中すると、思いを集中するというのとね、
はい、
もう一つはね、感謝の心でね、神様のその大きい、ね、無限のエネルギーを一点に集中するというのとね、二通りの見方があるんですよね。だから思いの方はね、やっぱり集中すればするほどね、凝り固まっていくのね。その思いの自分が集中しようというのと感謝とは正反対ね、できないように、
はい、うん、
感謝するとね、ちょっとおかしくなってしまうね、
はい、
集中が途切れたりするよね、思いの集中がね、
あ、
うん、でもね、あの感謝だけをねしてる自分であればね、
はい、
一点に集中するということは神様の力を、無限の力をそこに集めることになるのね。だから逆に言うと神様の力がそこに大きく降りるから神業になるね、何してもね。
例えばこの、まあ、その重いかどうかわかんないですけど、例えばこうスポーツがあるとしますよね、うん、で、まあ、分かりやすい例で言うと例えば、まあ、バッターが、まあ、バッターボックスに立ってピッチャーの球を投げているときに、まあ、それにこう集中していきますよね。その時もこうありがとうございます、ありがとうございます、やったら神業になります
。そうね、ただね、あの勝ち負けの世界はね、神様の世界と全然違うのよね。
あ、
思いの世界だよね、勝ち負けのね、
はい、
その神様の世界で神業が出るって言うたらね、もう勝ち負けを超越してないからね。うん、だから本当の名人をね、超越せなあかんねん。神業が出るというのは、名人を超越せなあかんね、まだね。うん、だから100発100中というね、鉄砲を撃つんでもね、100発100中でないだからね。
はい、
うん、何するんで100発100中でないだからね、完璧でないとね。で、本当はそこまで行くのよね。本当の神様がね、働いたらっていうね、神様の力が降りたらっていうね、うん、だから例えば野球でね、バットでボール打つんでもね、
はい、
常にボールが止まって見えるぐらいになってね、
はい、
うん、常にホームラン打てるぐらいのだったら神様なんですよね。
あ、
それはもうボールを相手にしてないと思うね、もうすでにね、その時はね、
あー、ボール
ね、もうすでに打ってホームランになってるという結果だけを見てる世界が神様の世界だ、ね、
はい、
だからどんなボール投げられてもね、そのボールが止まってそこにね、ちゃんとバットが立って全部ホームランになってるっていうね、
はい、
結果をさっき受け直せる世界が、ね、神様の世界でね、それが神業になって出てくるよね。だから勝ち負けを考えてお互いね、力を出し合っていうのはまだまだね、低い低い世界よね。
あ、まあ、ちょっと野球ということで例が悪かった
そうね、うん、だからそれはあの思いのある世界はまだあかんないよね。
あ、うんうん、それとちょっと近いんですけどね、まあ、聞くわけで手当て、まあ、悪いところ手当ててこう聞いてやってます。その時私最近はありがとうございますと言いながらやってるんですけど、これも思いが入ってあかんのですかね。
だからその思いだけだとね、
はい、
あの自分のエネルギー吸い取られてくるよ、相手にね。 それでまた相手のマイナスのものを振り返って背負ってしまうのね。手放しして手でするという場合はね、うん、だからバッグを神様に持ってこないとね、
はい、神様ありがとうございます言いながら来てるんですが、それはどうなんですか、
ね、いやだから神様をバッグに持ってくればね、
はい、
思いも消してくれるしね、神様の無限のね光がどんどん降りてくるんで大丈夫なの。
バッグにどのように人も持ってくれるんですかね、例えば持ってきたとおっしゃいましたけど、
うん、だからありがとうございますでね、
いいんですか、
本物の神様にね心を向けるね、
すが
る心の姿勢が大事だよね、うん、だから自分の、ね、力でしてるっていうのはダメなんだよね、
ないです、
うん、だから神様がね、
あ、そうそうそうです、私を通じてやってくれてるというぐらいの意識
で、そうですね、それだったらいいですね、
そうです、はい、
だから本当の、ね、気っていうのは、ね、神様の、ね、命であり、ね、怒りでありエネルギーなんでしょ、
はい、だからまあ私の体を通じてね、見てくださっているという意味だから、取られるというやんくて、まあ取られるかもわからんけど、その瞬間も入ってきてるというイメージ持ちながらやって
ますね、はい。
そういう感じでよろしいです
かね。だからその人間のね、勝手な思いが入るとね、
はいはい、
やっぱりその気が有限になってしまうのね、
はいはい。
世の中にね、ね、蓄電されたエネルギーっていう感じで見てしまうのじゃ。
はい
ね、そうするとそれをある程度使い果たすと、補充ができてない間はダメなんだっていうのね。だから常に神様のね、無限のね、気が、エネルギーがね、いつも降り注いでるっていうふうがいいですね、
はい。
それがありがとうございますっていう感謝一つに生きてるとそうなるのね。でも、もう一つ言うのはね、マイナスを相手にしない方がいいですね。ね、自分を通してプラスが相手に行ったにしてもね、
はい、
一方通行でね、
はいはい、
うん。だから相手からもプラスが返ってくる方がいいでしょ。
はい、
プラスとプラスの循環ね、交流の方がいいですね。
それはどのような、うん、
だからもう相手を拝むのね、
あ、
相手が神様なんだっていうふう
に、
だからその時はもうね、マイナスを相手にしなくなるのね。だから病気の人前にしてもね、
はい、
この人は無限健康なんだっていう私にも思い定めるのね、
はいはい、
それでプラスのね、うん、光の交流なんだっていうふうにね、感謝するのね。そしたら自分のプラスのエネルギーが相手に行くんじゃなしに、
別
にプラスだけは交流するようになっていくよね。
まあ、まあ、例えば相手が、まあ、神様なんで、まあ、分身みたいな、まあ、私たちみんな神様分身やから、神様も思って、神様から来てほしいという感じ、
そうそうそうそう、ね、
はい、ありがとうございます。悟られた時の、どんな感じだったかとか、どういうふうになったとか、そういう話をちょっと聞かせていただきたいんですけれども。
ね、悟りはピンから切るようになってんね。ね、うん、だからその神様の全体とね、本当にピタッと一つになるっていうのは不可能だよね、本当はね。
あ、ほとんど不可能。
不可能だよね。神様があまりにも、ね、大きすぎるし深すぎるしね、もう言葉を超えてね、想像でするぐらいのものがあるんでね、だからその神様の部分的なものを感じるんだよね。だから太陽ぐらいの光を感じたぐらいで小さいのよね。ね、もう太陽をね、無限億万倍したぐらいの大きい光は圧倒的なものをね、感じてもまだ小さいというぐらいね、うん。その神様をどれだけ自分のね、身近に感じ取れるかでしょ。ね、だからその神様は、この世だけが神様の姿じゃないしね。無限のチャンネルの全ての表現、神様のね。うん、働きの姿なんでね、本当はもう全部感じなかったでしょ。ね、悟り開くっていうね、悟り、神様と自分の差を取るということですね。
あ、
うん、ね、だから神様の全体を感じ取らないのは本当はね、本当の悟りで言えないですね。
あ、まあ、あの世の中にいろんな、まあ、あのイエスか、イエスだとか神様だとか、まあ、いろんな、まあ、その他大勢あのそういうなんか方がいらっしゃいますけれども、それぞれやっぱり悟りの段階というのは皆さん違うということなんです
か。そうね、だから何を感じてるかによってね、
ああ
感じただけがね、有能になってるんだよ、
はい、
ね、うん、だからどれだけ大きくね、また神様の全体像を感じ取ってるかというね、それぞれまた違うのね。
ああ、それはこう無限にどんどんどんどん、まあ、
そうね、だから悟ったって思ってもまだまだね、奥が奥が無限に無限にっていう感じでね。 だから今の一瞬悟ったと思ってもね、
はい、
次の一瞬ね、まだ悟ってない自分になるかもしれないし、ね、まだ逆にね、どんどん深まるかもしれないしね。
一旦その悟ったような状態になって、また戻るっていうこともなんかあるような。
それはあるでしょうね。
あ、やっぱある。
受け直し忘れたら、受け直しっていうの忘れたらね。
受け直しです。
うん、神様をね、新たに新たにね、より素晴らしい姿を受け直さないといけないよね。例えばね、太陽をね、はい、まあ、神様に例えてね、
はい、
太陽を見たら、あ、神様感じたって言うでしょ、ね、その瞬間に恐らしたら感じてないじゃない、ね、そしたらちょっと ね、悟りから遠ざかるじゃない、
はい、
ね、だからもう一瞬一瞬ね、神様見続けないとわかるでしょ、ね、もう一瞬の隙もないってぐらいねそこまで感謝し続けないとね。
まあ、無限のチャンネルがあって、でそれをこう見ているこうお茶飲みながらこの間お話でこう見ている自分がいて、まあ、それが本当の自分だっていうところがあると思うんですけども、その自分っていうのは、まあ、悟ってる自分だと思うんですけれども、その自分はそのどういうんですかね、見ている自分というのも段階があるわけです。なんかこうその全てのチャンネルを見ている自分というのはなんかすごくこう無限に自由な感じで、自由自在っていう感じだと思うんですけども、その自分とその今のこうどんどん神をどこまでも受けていくっていう自分とのその関連性みたいな、分かりやすく説明している
か、ね、だから本当の自分に分身がたくさんあるんだよね、
分身が
ね、だからその分身がいろいろにね、囚われた自分があるよね、
囚われた自
分、うん、だからこの世を見ている自分をね、本当の自分の一つの分身よ ね、
ね、あ、
はい、うん、だから意識が全体に及んでないよね、
はい、
うん、部分的にはね、意識してるんだけどっていうね、だから本体の本当の自分に戻った時にね、全てにね、意識が行き届くのよね、うん、で自由自在ですね、で神様全てを受け直してるっていうね、
その見ている自分というのもその無限にまたどんどん進化していく、
うん、そうよね、もう神様がどこまでもね、進化向上の姿を取り続けるから、自分もそれに、ね、合わせていかないといけないよね、神様に行き止まりがないのよね、うん、だからね、どこまでも自分もね、変化するのよね、難しいよね、悟りっていうのはね
毎日の生活の中で一瞬一瞬そう判断したり行動したりする場合、本心のところか、妄想のところか、どっちかを選んでいかないとならない、本心の方を選ばなきゃならないんですけども、それはありがとうございますと唱えることによって、ネットこちらの方へ導いてくださる。間違えてですね、妄想面の方へ行った場合にですね、ありがとうございますという、同意行使が出てきてですね、有酸素をという具合にと考えてもいいわけですね。
ね、まず自分がね、思いの自分を生きるかね、感謝の自分を生きるかでしょ。最初はね、思いの自分を生きるのよね、思い通りに生きたいというね、これはある程度ね、ずっと続くわけよね。それである程度ね、体験するとね、頭を打ったり行き詰まったりね、いろいろ苦しいことがあって、あ、これはおかしいなって気づき出すのね。で今度は感謝に生きようとするようになるね。で感謝に生きようという気持ちが起こった時からね、神様の助けがね、入ってくるのね。だからその神様はずっと感謝に生き始めた時から守り続けてね、助けてくれてるよね。ただその過去の惰性って残ってるよね、思いに生きていた惰性が残るのよね。時々ね、思いが出てくるっていうのは惰性が顔を出すのよね。 それはもう別に心配ないよね。うん、神さんの方はね、感謝に生きるんだから助けようというふうに一生懸命働いている時だから、ね、その惰性としてのね、思いをね、消し続けてくれる。だから何も出てきても心配せずに、ね、自分はもう感謝に生きるという気持ちだけで大丈夫だね。はい。
守護霊とか守護神とかのとすると先生おっしゃってる神様っていうのはダンクとかそのそんなんはあるんですか、それとも一つなんですか、その辺はちょっとお聞きしたいんです
。ね、本当の神様は一つよね、はい、で神様のね部分として全てがあるんだよね、うん、だから無限の無限のチャンネルがあるっていうのもね、はい、神様の表現のね、全体像から見るとね、そういう分かれてね、いろんな働きにね、分解して出てくるんだというわけでね。だからいろんな次元のね、いろんなチャンネルの中にそれぞれ、ね、例えばいろんな人がいてるわけでしょ、ね。高い次元のね、高い番組の人はみんな神様だよね。守護霊三級の人のいっぱいいてる番組もあるし、ね、守護神三級のいっぱいいてる番組もあるしっていうのはね、それみんなね、番組によって全部違うわけでね。だからその全体像をね、捉えて全体から助けを受けるのが大事だよね。だから守護霊さんからもね、一人の守護霊さんからだけじゃなしにね、
はい、
もう無限の守護霊さんから助けを受けるのがいいじゃない、
はい、
ね、また他からもね、うん、全体から必要だったらね、いろんな助けを受けるのが大事だよね。ありがとうございます。
今の話に関係あるんですけども、そのありがとうございますってそのアマテラス大御神に感謝するのと、その個人的なその、まあ、身近についてらっいてくださるその守護霊守護神様に感謝するのと、そのどういうふうにこうバランスを取っていったらいいんでしょうか。
ね、だからあの守護霊さん守護霊さんって呼ぶとね、守護霊さんから助けくるんだよね、
はい、
じゃあその守護霊さんをどう見るかでしょ、ね、というのは小さい、ね、姿で見ると守護霊さんだけの助けしか来ないよね、
はい、
その守護霊さんが、ね、例えば、ね、アマチュア総御神様、ね、宇宙の大神様と一体であってね、その全ての力を必要においてね、うん、与えてくださるっていう姿で守護霊さんを大きく捉えたら、ね、守護霊さん守護霊さんっていうのとね、ありがとうございますと一致してくるよね。
あ、
一致してくるよね、はい、ただ守護霊さんっていうのを小さく見る人が多いよ ね、
あ、はい、
ね、大きく見るんだったらもう守護霊さん消えていくもんね、ありがとうございますだけになっていくもん ね、
あ、
ね、必要ないでしょ、小さい生き方はね、はい、で
大きく見ていけばもう守護霊さんとかへの感謝も含めて、
ね、ありがとうございますに ね、 ね、戻っていくのね、みんなね、
じゃあそこ取り立ててこう守護霊さんっていう感じでこう思いを向けなくてもありがとうございますっていう、
そこへもうありがとうございます言える人はもうね、途中はもう何もなかったら大丈夫だよ ね、 ね、ただ最初からありがとうございますに行けない人がほとんどよ ね、 ね、そしたら身近なね問われる対象へここを向けていくのが大事よね、それが最初は守護霊さんかもしれないしね、ただ、ね、観音様であったりね、阿弥陀様であったりいろいろするよね、でも最後はありがとうございますに戻っていくよね、みんなね。
あの先日あの古事記の資料をいただいて、非常に貴重な資料がありがとうございます。でもあの全然わからないと思ったんですけど、あのその中での地獄ということについてもお伺いしたいので、やっぱり宗教されている人で、その地獄ということで生き方というのを縛られて、なかなか、その中であの、宗教というのは宗教者が忘れためつくものでもないし、あの人間の心が作り出したものでもなくて実際にある、
そうね、番組としてあるのね、
番
組としてね、まあ、それを ね、 ね、絶対見なければならないじゃないよね、選んでは見ることできるけどね、番組です用意してるっていうことだよね、神様はね。 だから地獄を作るのもね、やっぱり相当な力がいるのよ。ね、だから神様のね、無限の力を振るって作り上げた最高傑作ですよね。それは地獄をね、見ることによってね、謙虚に感謝が深まるっていう一面があるよね。それでその最高番組ね、極楽番組見れたらね、もう本当に幸せいっぱいという感じになるんですよ。ね、最初が地獄なんかないんだって言ったってね、感謝が浅くなるんでは意味ないよね。だから地獄も知ってね、極楽味わえる方がね、感謝が無限深くなるね。そういう意味でね、地獄番組も大事だよね。
他の世にも地獄番組
がある。
今まで地獄というのは人間の心が作り出したものやと思ったんだけども、そうじゃなくて、なんかそういう番組が用意されてるっていうこと、
うん、ただその番組を見るのにね、地獄のね、番組に波及のある心を動かさないとね、受けられないよね。
あ、
うん、だからその心でね、番組を選んで作り上げるけど、生き出してくるのよね、番組をね。ただこの世ではね、本当の地獄は味わえないよね。
あ、
うん、この世では ね、うん、
それはどうしてですか。
いや、この世はこの世のね、まあ、無限のチャンネルなんか一つ番組でしょ。この世は特にその全体の縮図としてあるから、この世の地獄を味わえてもね、本当の地獄を味わえへん。
本当の地獄ってどうなんですか。
本当の地獄。だからもう本当にそれを想像でするでしょ。
いろんな世界のダイジェスト版が集まってるってこと
です。ね、だから
ありがとうございますって言ってたら本当の地獄へも
行けないよね。
あ、そうなんですか。
ただね、必要だったら自由自在でここに戻ればね、うん、ちょっと番組をね、まあ、味わうとこは行けなかったよ。
買い物すること
ができる。
夢なんかでね、怖い夢見てね、うなされてね、いや、あれがあんなのが地獄かなと思うんだから、あんな、そうなんですか。
いやいや、そんなのはもうまだまだ地獄からほど遠い。
あ、そうなんですか。
天国っていう言葉もね、本当の天国で一番上のっていうんだったらね、あ、もう無限素晴らしい世界ね。ただ極楽天国という言葉でもね、いろんな意味に使うのよね、うん、で本当の上まで行かずにね、途中の段階でここが天国だ極楽だっていう人もあるんで、だから一番上の最高のって言うんだったら、ね、無限念素晴らしい世界よね。
こう具体的には何か表現できないんですか。なんかこう無限に素晴らしいっていう、
うん、だから
日本語でこんな感じとかいう表現はやっぱり不可能なんでしょうか。
ねえ、だから極楽っていうのはね、もう自分の全てをね、与え尽くしてさえ求める心を起こさない世界だよね。だから与えて与え尽くすだけの世界はね、周りが全部ね、同じことをしてくれるよね。だからもう自分にね、必要なものは周り全体からね、与えて与え尽くしてくるんだよね。もうこれ以上の幸せはないっていうぐらいね、うん、そういう世界になってくるのね。だから逆に地獄はね、求める心を生きる世界のね、周りからね、うん、ね、奪うような心でね、全部自分の方へ取り込もうとするのね。周りも同じようにね、自分の全部を奪い取ってくれるのね。やっぱり自分の生き方の通りの世界がね、生まれてくるのね。
こう単純に言うと、その素晴らしい世界というのはこう与える世界で、
そう、ね、
こう落ちようと思えば思うほどこう奪おうとすればするほど落ち
てる。そうなるのよね、はい、
じゃあ与えるか奪うかっていうところでも大きく
分かれるよね。まあ、それは与える心と、ね、求める心を、ね、一つの要素として見たときは、ね、そのどっちになるかっていう振り分けよね。だから他のねもんもあるわね。光と闇って言ったらね、光の方が素晴らしいよね、闇の方が地獄よね、うん、だからいろんな要素が振り分けられて全部ね、極楽とね、地獄のね、構成する要素になるんだよね。
あ、 その中の一つ。
一つとしてね、与える心と求める心とね、言えるよね。
次ですか。
はい、
神様を感じる時代になるということで、まあ、ありがとうございますということを、唱えてますと、神様を感じるようになるわけですけども、おじさんが感じているような神様の感じ方は、私たちはまだできないと思うんですけど、例えば沖縄の島さんという人は、公演中に、おお、くるくるくるくるくるって言ってですね、神様が来るっていう、来た来た来たって言い方されて、そういうのを見たことあるんですけども、私も一時期、皆さんと話してて、ずいぶん神を感じるという話を見たことがあるんですけども、でそれは誘惑言い難いものなんですけども、ただ現象的になんかこう非常に不思議なことがあまりにもこうベストマッチングのことが必要なことが本当にタイミングよく起こってくるというそういうことの連続をそういう時にちょっと思うのとそういうのはなくても何かすごく感じるということが有形無形を関わらずね感じることがまあ、あるんですけども多分またありがとうございますなんていうかね、それまた変化しながら階段を登っていくんじゃないかと思います。その辺はどうなんですか。
そうね、だからまあ感じ方ね、神様を感じる感じ方は無限にあるのよね。ね、無限の中一つ感じたからってね、本当はもうね、神様全部感じたんじゃないのよね。神様はどこから来るかっていうね、どこから来るっていう感じ方もね、まあ別に一つの感じ方なんですよね。でもね、常に神様の中にいてるっていう感じ方もあるのよね。常に全体からね、神様が来てるっていうよりもね、神様の中に置かれてるっていう感覚になってくるよね。その感じ方も無限にね、いろんな感じ方があっていいと思うよね。それを順番にね、味わって体験してね、その神様との一体感をね、深めていくのよね。だからもう私はもう別に神様どっかから来る感が全然ないですよね。
神様の中にいらっしゃる。
神様の中にいてるって感じ。周り神様ばっかりいる。どこにいてるの神様ばっかりって感じにしか感じないよね。だから今から神様をどっかに求めるでもないし、ね、来てほしいと思わないし。まあいろんな感じ方ね、順番に体験して、ね、楽しむよね。
楽しめばいい。
大丈夫ですね。はい、
それは夢の中でもそういう感じ方ってありますかね。
まあ、夢の中でもいろんな感じ方が出てくるでしょうね。うん、まあ、いろんな神様が出てきたっていう夢もあるかもしれないしね、神様の中に出るっていう夢になるかもしれないし、ね、
はい、実はそれで3日ほど前にですね、まあ、時間は何時だとわからない、多分明け方だと思うんですけど、まあ神殿みたいなのが出てきて、例えばもっといいものを見せてやるって言って、なんか本のページ見ても、ピラッと見せたときに、こっちの方からですね、違うものがまたブワーッと出てきて、その瞬間になんか胸の中にドーンと飛び込んできたっていうような感じが、ちょっと3日間前に夢に出たんですよ。で、それの時の日に歯医者から電話かかってきて、で、あれまたもの日にちょっと行ってみて、なんていうのが話を言ってたんで、あ、朝の夢はそれやったかなっていうんですが、なんか建物が出たんですけどね、神殿みたいな感じだったんで、なんかそれで、だからもう引き取りましたね、いや、もっといいものがあるんやとか言ったような思いにして、もっとこっちこっちって、平たい時に、わーっと広がった時に、なんか胸の中にドーンと張ってきたような、びっくりして、ああ、なんかなと思う、まあ、飛び込んできたっていうかね、それは多分時間にして、明け方だと思うんですけど、いつも4時に大体起きるんですけども、多分3時ぐらいかなとこう思う時間に思うんですけど、そういう現象もちょっとあったもんで、
それも一つの楽しみ方だね。
飛び込んできたっていうのは今初めてだね。ここで見るんですけど、胸の中に入ってきたというのはね、初めてだったんで、いや、一応びっくりしてたんですけど、あ、これは良かった、いいことなのかなと思って、そしたらそういう最初のその日の昼から電話がかかってきて、ちょっとここに行ってっていうのあれだったんで、やっぱそういうあれあるかなと思いまして。
いや、別にそれあんまり結びつけ合う方がいいかもしれないけど、
最近よくそういうことが報告論だからね、
まあ、全然無関係じゃないでしょうけどね。 もうそれだけで結びつける必要ないんで、ね、もういろんな感じ方があってね、いいんで、それ楽しませてもらって、まあ、
そういう夢の中ですけど、想像が膨らみますから
ね。結びつけちゃうと、あのそれはとらわれることになる。
とらわれていきますよね、もうそれだけに限定してしまうでしょ、うんね、本当はもっともっと自由にね、楽しめた方がいいでしょ、いろんな角度からね。
寝てても楽しんでるんだろうね。ありがとうございます。
あの、ありがとうございますという言葉は、アマテラス大神、今ここにましますっていう意味だというふうに、伺ったんですけれども、それは自分の中にアマテラス大神が今ここに、自分の中に存在するって、そういう意味でよかったんでしょうか。
アマテラス大神様だけが存在するというのが本当だよね。アマテラス大神様だけが存在するというのは本当だよね。自分が消えて。
ああ、自分が消えて、ね。
だから自分がって入ってくるとね、はい、うん、本当はアマテラス大神様の全体像がつかめなくなるよね。
あねあ。じゃあ自分の肉体自我がなく、ここに神だけ。
うん、そうだね。でも神様だけがっていうのがね、本当の感じ方になっていくのね。まず自分が消えていくのが一番いいのよね。自分の立場も消えてね、器も消えてっていうね、そうするとアマテラスの神様だけになったら本当のもの感じやすくなるね。
あの前回あの南無法蓮華経の意味をちょっと伺った時に、そのあの響きっていうのはそのまあ、仏だからその救ってあげますよっていう響きがあるんで、本当に悟ってないのにそれをやってるとこあのすぐ頼ってくるっていう話をお伺いしたと思うんですけれども、そういうのともまた違う、あのそういう心配はないでしょうか。そのありがとうございます今そういう意味合いからこう寄ってくるとか、そういう心配はしなくていいですか。
ありがとうございますは自分をね、神様任せする言い方だよね。それが神様の全てを受け直す言い方なんでね、はい、任せ全託なんだよね。だから自力を使わないよね。ありがとうございますね。神様の助けだけ受けるね、神様の力だけを受け入れるのね、はい、でも普通あのね、みんな自力で生きようとしてるでしょ、
はい
ね、その自力のね、我の心を持ったままで南無法蓮華経を唱えるんでしょ、ね、だからあの悟った人は我がないのよね、我がなしで唱えたら本当の力が高らかな響きが出てくるよね、我を最初から持ちながらだからね、がに波長なるものを引き寄せてしまうわ ね、 あの肉体の自分ね、未熟な自分を掴んで自慢しているような感じになるでしょ、ね、傲慢になった姿だと思うよね。
あ
そうすると傲慢な、ね、波に波長なるものを引き寄せてしまうでしょ、はい、だからマイナスいっぱい背負ってしまうわね。患者には、ね、傲慢さがないんだよ ね、
あ
ね、全てを神様に任せしてるから謙虚に謙虚になるだけだよね、はい、うん、だから余計なマイナスを背負う必要ないのね、はい、ちょっと寄ってこないよね。
あじゃあまあこう、まあ当然僕もまだまだ我がいっぱいあるんですけれども、そういう状態でもこう、まあ、お任せっていう気持ちで唱えるから大丈夫っていう、
うん、だからありがとうございますは、ね、マイナスは引き寄せないよね、自分のマイナスもどんどん消してもらうだけね、
はい、
周りの人のマイナスがあってもその分まで消してくれるね、自分を通してね、はい、だから南無法蓮華経と南無阿弥陀仏と全然生き方が違うんですよね。
ああそうですね、
うん、南無阿弥陀仏の方がね、
二
人きで救ってもらう側に自分を置いてね、
はい、
自分で何か手を立てるんだよね、阿弥陀様だけに座るわけでしょ、ね、だから余計なものをね、かき集めることはないのよ ね、 ね、マイナスを背負うんですよね、自分のマイナスを皆様にとってもらうだけに来た感じになるんですね。でもありがとうございます、また何万ダブって言うからね、他力じゃない絶対力だからね。
あ絶対
力、絶対力ね、うん、救ってほしいという立場には立たないよね。 ありがとうございます唱えるときはね、
はい、
うん、神様から全てを受け直すだけだからね、悟った自分を受け直す ね、 ね、ありがとうございますありがとうございますでね、元から悟った自分を受け直していく必要だからね。 古いものと新しいものを置き換えてもらうだけですね。だから古いものをね、掴んでしがみついてね、迷っている自分を悟らせてもらうっていう思わなくなるんですね。だから自力と他力と絶対力ってやっぱり3つあって違うんだよね、みんなね。
宗教でその3つがあるわ。で、南無妙法蓮華経っていうのは自力がこうだいぶ強いってことか。
そうだね、はい。だから正しく使えたらね、南無妙法蓮華経でもね、いいんだと思うんですよね。でも自分を捨て切った状態じゃないとかで無理よね。
なんかやっぱりあのこう精神的な修行してると、あの他力をやっててもなんか自力的なことをやっているような気がしたり、なんかこうそういうごちゃ混ぜになってるような気がするんです
よね。
それはやっぱりこう他力なら他力に徹するとか、自力なら自力に徹するとか、絶対力なら絶対力に徹するとか、他のものが混ぜらないようにこう、
いやいや、あの最初はみんな自力よね。
あ、
自力に行き詰まって他力にすがるのね。
あ、
他力でもまだダメだから最後に絶対力戻る。順番があるよね。
なんかもうその辺が自分の流れもごちゃ混ぜになってしまって、なんか自分のや、自分のなんかこう生き方っていうのはなんかこうある時は自力で、ある時は他力で、なんかこう分かんない
ね。だからだんだんとね、自力から他力に変化して、その他力から絶対力に戻るよね。だからね、絶対力のありがとうないになったら自力も他力も消してもらえるね。
ああ、そのよくあの瞑想の世界とかでその観察者でいうとか気づいて無意識を消してこう、まあ、あの一つの意識で気づいていくっていうふうにこう努力していくっていうのは自力の分野に入るわけ
ですね。そうね、下から目をね積み上げというのはね自力よね。
ああ、
ね、最初から悟った自分ね、気づいてる自分がちょっとね、降りてくるのがいいよね。
あ、じゃあこう気づいてこう気づいていこうということで、日常生活の中で努力していくのはこう下から上がっていく。
下からの積み上げだからね、
う
ん、自力的な生き方よね。
でこうありがとうございますという感謝をこうずっと絶対的にやっていくと、ある日突然こう気づいてる自分がバンとこう
降りてくる。だからそのね、悟った自分が降りてくるよね。その降り方が順番、段階があってもね。悟った順が降りてくるから、その分降りた分だけ気づいてるわね、もうね。降りた分だけ気づくのよね。でもね、迷った自分がね、何も気づこうもって、また気づけへんよね。ね。本当の気づきにはならないよね。
この間、ある方が電話が来て、ありがとう、ありがとうってことを何度言っても、全然効果がないんですけども、あの、ありがとうおじさんってどういう方なんでしょうかという、要するに前川さんの話を聞いて、あの、そういうことを言ってきたんだと思うんですけど、やっぱり効果を期待して、あの、いう段階と、そういうところ 超えている 段階っていうのは
やっぱり、そうね、だから何かね求めてするのはね、求める心がマイナスにね、まず番組に合わせてしまうのよね。そこでありがとうございますとかやるんですけどね、まず低い番組に合わせてね、ありがとうございますと加えてちょっと高めてもらうのね。だからその差が少ないのよね。だから求める心を起こさずにね、与えとこの心でありがとうございますと言うと番組の流れ方がぐんと上がるのね。そうすると効果が大きいね、差が大きいだけにね、奇跡に見えるわけね、みんなね。ただありがとうございますだけをね唱えてるんだったら大丈夫だよ。それはね、違うのね、マイナスのことはいっぱい間違えてる。こんだけしてるのに効果がないとか言うてるんだっけね。ね、だから効果がないということは使って効果がない姿をね、そこにね表してるんだよね。言葉通りの番組に発表があるのはね。はい。だからね、感謝すればね、本当は感謝したらだけね、どんどんいいものをね、降りてきてるんですけどね。ただ、マイナスの言葉をね、交えてるんだよね。 もう全て言葉通りに思い通りになるんですけどね、何も思って思い通りならんっていう人もあるのね、うん、そういう人は思い通りならんって思ってるよね、必ずね、そういう言葉を使ってるしね、必ずそうなのね、もう徹底してね、言うことがいっぱいで言えばいいのね、嘘でもなんでもね、ね、そろそろ言うことがいっぱいになってくるよね。
それの気構えが大事ですね。
そうだよね、徹底するのが一番ね、効果が早く出てくるよね。だからマイナスのことばさえ使わんかったらいいんですよね。ね、それを使ってるからね。ただね、今、ありがとうございます、唱え出したからってね、すぐに結果は出ないよね。過去にどれだけ自分がね、マイナスの言葉を使い続けてきたかっていうのをね、うん、それが影響するんだよね。だから無限にマイナスの言葉を使ったらね、その無限のマイナスの言葉をさっきにケチ切らないとからでしょ。ちょっとありがとうございます言ったからね、表面的にいいことがパッと出るとは限らないね、うん、それをマイナスのね、うん、心を貯めた分消す分に使われたらね、現実は何も変わらないよね。ただこの心の中のマイナスはお休憩してもらうのね、だからそれを目に見える結果にはまあ出てこないという大事よね。
そういうことはやっぱし若い時からした方がいいですよね。
いやいや、若い時からも前の時からも
年がいくとどうしてもタオルが余計だね。
だからね、まあ、ただね、それありがとうが唱えるのはね、その一人で全部人気が違うでしょ、
ね、そうです ね、
ね、だからそういつからでもいいのよって、ね、そういう時期が来たらね、神様の助けがずっと入ってきてね、神様に助けてもらった結果ありがとうございますが湧き出てくるんですね。だから神様の助けを受け入れる、ね、その心の状態になってるからなのね。それまでやっぱりみんな自分の思い通りにね、我が物を勝手に生きたい時にね、その時は神様はちょっと控えめに、ね、奥で待機してるから、ね、まだありがとうございます絶対言えない。ね、
ありがとうございます。
今1歳のね、1歳半ほどの孫がおるんですけど、で、その孫に、あまりそのおべんちゃらとかなんとか言わずに顔見るとはありがとうございますっていうようにしてるんですよ。ちょっとその、息子はですね、なんか嬉しそうな顔をしてるんですね。でそのうち自分も頭をこうやったりしているんですよね。なんか分かってるんですかね。
あね、小さい時からそういうふうにね拝まれたらねすごいですね。生まれつき悟った姿だと思う。
そういうことが大切な
ような気がします。大切ですよね。うん、1歳で語って
る。1歳で語ってるとか、孫が、まあ、僕も2人おるんですけど、ね、私は15日に2人生まれたんですけど、まあ、最初はまあ3歳、女の子だけど、でも孫ができてから、その与える喜びというか、与えることが全然負担なん、まあ、昔はもうどっちかケチな方や、ケチというかね、何でも与えるのあんま好きやない方やけど、その孫から与えるこの喜びというか、与えることを教えられたっていうんですかね、そういう面ではもう孫に感謝です。
ではどうもありがとうございます。
ありがとうございます。